ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田久美彦です。今日は、縄文時代の縦と横っていうのを一回やりましてね。科学の話も少しいたしました。まあ、やはり水の沸点が100度っていうのは、まあ、これは、小学生なんかに教えるときには、まずそう教えないとですね、いけないんですけども、まあ、大人で水の沸点って言ったら、やっぱり私はね、別に水の沸騰するのは100度ではないと。それは無限平面で、その水の分子がですね、下からこう自分との仲間の下から引っ張られる状態で外に出る。まあ人間でもそうですけど、家の中でずっと引っ張られたらなかなか外に出れませんからね。だからどんどん水の玉が小さくなって、ついに水分子一つになったら、それは気体だかどうかわかんないわけですから。まあそういったことは、学校で一回習った後ですね、やっぱり少しずつチャンスがあれば、大人になってからでもですね、それより原理的なことを勉強しておくというのはすごく世の中が広くなりますね。まあ、そういう点では非常に残念なんですけど、昔、NHK 教育番組ですね、3チャンネルがちゃんとしてた時は、私なんか随分3チャンネルで、主に僕は中世ヨーロッパの歴史なんかはほとんど3チャンネルで勉強しましたね。で、まあ、そこにちゃんと偉い先生が出てこられてですね、説明してくれるんで、それラジオですから、それをこう繰り返し聞くとですね、とても自分のこう血となり肉となりましたね。だけども今はテレビを見てるとどんどんアホになると思うんですよ。まあお笑いの人はね、お笑いっていうのはどっちかっていうと息抜きですからね。ですからもちろんお笑い非常に大切ですし、お笑いの人は僕なんかも随分知ってますけど、とてもいい人が多いんですね。ですからお笑いが悪いなんて気は全くないんですけど、まあ一日中お笑いの人が出てるテレビをね、見てたらそれは頭おかしくなります。ね、それはお笑いの人もそういうふうに言った方がいいですね。お笑いの人って物事をうまく言うってことはできるし、楽しく言うってことはできる。それのプロですね。ですけど、学問とかスポーツとかそういうものが専門ではないんで、やはりそこのところはお笑いの人自身もね、テレビ出ると時には、やはり自分のことだけを考えずにですね、やっぱり全体的なことを考える必要があると思いますね。まあそれはそうなんですけど、昨日ね、私、ある公園に行ったんですよ。東武鉄道って、東京には東武鉄道ってあるんですね。北の方にやや行くんですけど、それに乗りましてね。公園っていうのは結構2時間ぐらいは経ってるんで、やっぱり少し辛いんでですね、なかなか東京の公園って大変なんですね。地方の公園ですと、まず電車で立っていくってことはまずないし、それから混んでるってこともないんですね。ところが東京の電車に昨日なんかも最初バスに乗って行って、それから地下鉄に乗って、それを東武鉄道に乗り換えるっていうふうに、まあ乗り換えも多いですしね。それから座れませんしね。まあそういう点ではもう公園の場所に着いた途端にもう疲れてるっていう状態になっちゃうんですね。ある時にひどいことになったことあります。これはね、公園の人の方が別にわかんないのはしょうがないんですけどね。1時間半ぐらい立ちっぱなしで公演会場に行きましたらね、もう疲れててね、なんか、できないんですよね。まあそういうこともあります。昨日は1時間前にですから着いてね、ちょっと休ませてくださいって言ったら、実にね、休むためのこう、ゆっくりできる椅子を用意してくれたんですよ、それから急に。素晴らしかったですね。で、そこで1時間横になってたら、30分ぐらい寝ちゃったんですね。だから公演の時は、とてもいいコンディションでできました。で、もう一つちょっと私の独特の行動パターンなんで、ちょっとここでお話しますとね。今、頭怪我しましたよね。7針縫ったんですけど、やはり入院したり縫ったりね、しますと、やっぱり、怪我だっつっても、やっぱり体力的にはね、それが心理的にちょっとがっくりきちゃうんですね。で、もちろん、後遺症の恐れもありますから、できるだけゆっくりしてくださいと言われますしね。まあ私、お医者さんのお知り合いもいるんで、ちょっとこうそれ聞けるってこともあるんですけども、まあもう一つは私、まあ注意はします。非常に注意して振動が受けないように、あんまり力入れないようにとかいうことはやるんですけども、もし打ち方が悪かったら、1週間、2週間、1ヶ月、2ヶ月の時に、後遺症が出る可能性がありますね。で、後遺症が出て、言語障害が起こると、もう講演できないですよね。ですから昨日なんか私どういうつもりで行ったかって言ったら、まあできるだけ体力を消耗しないように行こう。まあ向こうもそういうふうに配慮してくれました。本当にね、せっかくいっぱい用意してくれたのに、懇親会も十分出れませんでしたしね。まあそういう点でまあ僕も ものすごく反省してたんですけど、まあ、それでも行って、一生懸命話ができました。だから、昨日みたいな時にね、自分の体を大切にと思って話に行かないとですね、やはり自分の人生のチャンスも逃しますね。それから相手の方も僕の話を聞いていただけるということで準備しておられるのにダメだということになるんで、まあ、昨日みたいにちゃんとした会社にね、行って快適に講演をしますとね、やはりやったっていう感じがしますね。少し体の調子悪かったけど、それでも自分はできたって感じがしますね。つまり人生の送り方として、できる時にやっとくっていう考え方と、今やると疲れるからとか悪くなるから後にやろうっていうの、どっちがいいかわかりませんね。まあ、うんふんになりますよね。まあ、僕なんかどっちかっつったら、もう今できることは今やってしまおうと。まあ、そうしないと、もう1ヶ月経ったらもうできないかもしれないからっていうね、そういう気持ちがありましてね。それで昨日お話しました。とってもね、皆さんね、歓迎もしてくれましたし、それから、まあ、工場の現場なんかもちょっと見せていただきましてね。それから、女性の方なんかも本当にこう、心尽くしてやっていただいて、もう帰った時にはヘトヘトでしたけど、だけど、非常に満足感あります。で、僕今日これが翌日の朝なんですけど、もう全然回復しておりましてね。まあ、これからちょっと地方に、出張しなきゃいけないんですけども、十分にできるな、という感じです。ありがとうございました。私も大変にいい経験をいたしましたし、皆さんの純情な心に触れてね、本当に楽しい一日でした。で、今日、縄文時代の2ですね。まあ、縄文時代ってのはものすごく重要なんですよ。あまりに重要なので、まあ、文化人の人たちが日本の子供に縄文時代を教えたくないというんで、教科書から外すという運動をしたりしてですね、実際に縄文時代を勉強できなかった子供って結構多いんですよ。日本の子供ですよ。それがまあ世界最古の土器文化でありね。それから、何と言っても縄文時代の特徴は長いということですね。まあ、約1万5千年ぐらいなわけですね。ですから1万5千年の時代とですね、それから奈良時代とか飛鳥時代から今まで言ったらまだ1700年も経ってない、1500年ぐらい経ってないんですよ。だから、1万5千年と1500年って言いますとね、全然時間が違うでしょ。で、僕ちょっと歴史で問題なのはですね、近代の方がデータ多いんですよ。だから歴史学者も勉強はできるし、研究はできるんですね。だから、飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、江戸時代、明治、大正昭和っていうとですね、ものすごく教えられることが多いわけですよ。だけど、たった1500年ですよ。で、縄文時代はね、16500年前っていうのが今出てますので、あまりこれにこだわっちゃいけないんですね。歴史ってのはね、そこのところを議論する人が多いんで困っちゃうんですよ。僕は16500年前から縄文時代始まりました。これ青森の遺跡でそうなっておりますと、もう武田は16500年を知らないのかとかこうなるんですけど、こういう年号はですね、そのうち新しい遺跡なんか見つかりますとね、全然変わってきます。で、おおよそのもんなんですね。むしろ歴史というのは、そういうディテールですね。例えばまあ学校が年号なんかで詳しく問うのがいけないんですけど、おおよそこのくらいの時に、おおよそ1万6千年とか1万8千年とか2万年とかそういう時に、日本で土器の文化ができたと。まあ、こういう概念が大切で、聞かれたら、そうですね、1万6千500年前ってことになってますけど、ぐらいでいいんですね。で、少しはですね、気候が暖かかったんですよ。まあ、今温暖化って言ってますけど、だいたい日本の列島で一番その頃住みやすかったのが、北海道から新潟までが一番住みやすかったもんですから、そこの地域に住んでおられると。で、まあ、文明の特徴はね、やっぱり今の日本人の考えっていうのは、本当に神様、神道にしてもですね、が言語、これは言語はまあ、石器時代に生まれたか、それとも縄文時代に生まれたかわかんないけど、私は石器時代だと思うんですけど、これはまあ、研究がこれから進まなきゃいけませんね。日本の語順ですね。言葉の語順。そういったものも言葉の並びですね。そういったものとか、いちいち一つ一つに音が入るとかです。母音が入るとかですね。それから言い方が曖昧だとかです。曖昧っていうのは全然欠点じゃないんですよ。言語が曖昧であるってことは、曖昧に言う必要があるから曖昧に言うわけで、厳密に言おうと思ったらいくらでもできますからね。ですから、なぜ日本の言語が曖昧なのか。なぜ日本には神道っていうのが生まれたのか。それから日本人はなぜあまり戦争をしないのか。本当にしないんですね。それからなぜ日本は平等社会なのか。こういう基礎はですね、全部ほぼ縄文時代が一番多いんですよ。 もちろん石器時代にその基礎はできてるんですね。それからまあ石器時代は火山の噴火が多かったんですが、縄文時代も非常に火山の噴火が多かったんですね。で、これからですね、だんだん AI なんか進みましてね、勤務時間が短くなっていくと思うんですね。まあそういう時に僕はですね、まあ皆さんにご推薦するのは、例えば山を見ますとね、旅行に行くと、例えば洞爺湖、それからなんか、まあもう一つか二つぐらいあるんですよ、北海道に。まあ有名なやつでみんながすぐ頭を思い浮かべると、十和田湖とかですね、磐梯山、それからまあ有名な阿蘇のカルデラ、それからまあ、鹿児島湾のとこですね。まあこれは錦江湾と正しく言うんだっていう、まあ、そのね、人間ってなんかそこがまずいんですよ。厳密にやらなきゃいけないんですよ。厳密さは必要なんですが、あんまり厳密にね、だから何年何月にこういうことが起こったって知ってる人ほどね、縄文時代ってのは日本人の人格にどういう影響を受けましたかって言ったら答えられなかったりするんですね。だから、ディテールは大切なんですが、ディテールとともにもっと大切なのは、歴史ではその歴史に何が起こったかってことですね。ですからまあ、やっぱり1万5000年続いた縄文時代で一番大切なことは、日本社会の平等性ですね。これは皆さん、今平等っていうのはそれほどちゃんと守られてはないんですよ。日本ではですね。まあ随分金持ちもいるし、随分えばってるやつもいるし、ねえ、本当に格差が広がってるんで、非常に僕なんか良くないと思いますが、それでも、ヨーロッパ諸国なんかに比べたらもう全然平等なんですよ。全然平等。そういうことで、そういう平等性ができたとかですね。まあそういう、まあ日本語の書く言葉の基本はですね、やっぱり漢字は中国から来てますが、カタカナ、ひらがなですね。それからそういうような言語体系というか、記述体系を持つというね。例えば、英語ですとアルファベットだけです。ほとんどそうですね。一種類の表記で物をする。だけど日本は、多種類、三種類以上の表記で書く。これは一体どういう心理的状況でできたのかということですね。それから、よく言うように虫の声。虫の声は日本人はね、ジージーと鳴いたり、スイッチョンつったりね、チリチリチリチリつったりつって、リンリンリンつったって、いろんな虫の音を聞こえますよね。まあ動物の声も全部そうです。ところが、ヨーロッパ人ってのは、ただ虫の音は雑音としか聞こえない。雑音とはどういうふうに聞こえるかって言ったら、自動車がね、道路をわーって行きますと、わー、ブワーつって行きますでしょ？ああいう音に聞こえるんですね。ですから虫の種類によって音が変わらないんですよ。これなんか、やっぱりね、なぜそうなのか。ここですね。歴史的にどういう時代にどういう生活をしたから、虫の音をね、区別して聞けるのかとかですね。これは非常に科学的に面白いんですね。例えば道路の横でテレビ撮影なんかするときは、道路を走る車のタイヤの音がね、入っちゃって人の声が入らないんですよ。入らないというか聞きづらいんですね。ところが人間の耳っていうのは、道路を走る自動車の音を聞かなくていいと思うとね、それをフィルターかけちゃって小さくしちゃうんで音を。それで相手の人の声を大きく聞こえるように自分の頭が調整してるんですね、耳とか頭がね。だからそういうような要素っていうのがあるんですね。で、それはどういうところで生まれるかって言ったら、やっぱり他の人間が襲ってこない平和な秋の夜を過ごして、そこで家族で縦穴住宅に住んでて、そして栗かなんかをみんなで食べながら虫の音を聞くというような平和な住居環境じゃなくちゃできないんですよね。出てこないわけですね。ですからまあぜひね、この機会に、まあ僕は科学ですから、科学はちょっと力がいりますよね。水の沸点が100度じゃないんつって、へーってなるかもしれませんが、まあ科学としても、それからそういう人間の心理ですね。心理学。そういう点をしてもですね。だからあまり歴史時代のように、僕はいつも言うように、源頼朝がどういう性格だったかとか、源頼朝の北条政子はまあ夫婦だったわけですけど、その夫婦の間がどうだったのか、そこにあんまり過度なね、注意を置かずに、やはり歴史は、まずは歴史は歴史として、まあ、どういうふうに人間の文明とか心とか言葉とか科学とか、そういったものがどういう時代にどうできてきたかっていうことですね。まあ、神道なんかで私言うのは、いつも私が言うと、なんか日本文明だけをよく言おうとしてるって言われますけど、だって先進国 OECD ですね、 OECD の諸国の中で殺人数も窃盗もスリも とにかく他のキリスト教とかイスラム教とかが一生懸命宗教をやってるところよりかは約10分の1なんですよ、日本は。日本はだけですね。先進国で日本だけなんですよ。犯罪が一桁低いのは。これはもう我々にものすごくメリット与えてますよ。僕は若い頃ね、アメリカとかヨーロッパに行くようになった時にびっくりしたんですよ。その頃日本ではね、夜の10時頃、女性が普通に歩いてましたよ。ところがアメリカなんか行くとね、当時ね、夕方の6時以降になると男の僕でも歩けなかった。へえと思ってね、なんでキリスト教っていう宗教がこんなにあるのに危険なのかな、ね。人を殺しちゃいけないとか盗んじゃいけないとか随分神様に教えてもらってんのに、日本人は全然教えてもらってないのに、おかしいなと思ったことがありますね。だけどこれは本当に日本人の財産ですよ。まあ今ね、本当にそういうものを若い人が無視したり、若い人ばかりじゃないですよ。東大の教授がね、T シャツを着てね、抗議してるようではね、それはそうなりますよ。ね。やっぱり、そういうね、東大の先生だとか、それから会社の上の方の人はね、やっぱり辛くてもきちっとした格好をして、そして話をするというようなね、そういう心持ちが大切だろうと思いますね。まあそういう点で僕は縄文時代って本当に時間が1万5千年もあるっていうことと、その中でものすごく進歩しました。日本というものが進歩しました。しかも平和だった。これはね、本当にこう、今の歴史教科書の中で縄文時代を除くなんていうのは全く逆で、むしろ私はね、武田恒康さんにも話してみたいと思いますけど、武田さん、縄文時代を半分ぐらいしてくれよと、ね、その方が大切かもしれませんと、まあ、いうことをお話したいというふうに思ってます。まあ今日は縄文時代つっても縄文時代の本当の大きなね、特徴をお話しました。またこれをずっとです、話していきたいと思うんですけども、そしてまあ皆さんがですね、日頃人付き合いとか、まあ、人間関係でも随分悩んでる人が多いんですけどね、まあ人間関係なんかも良くするのは、やっぱり縄文時代とか石器時代のね、まあ日本人の歴史、それから、面白い、さっき言おうとしてあれです、十和田湖とかね、磐梯山とか阿蘇とかをわーって吹き飛んだやつ、それ、ああ、これがカルデラっていうもんですか、っていうふうには取らないで、まあそれは最初はそれでいいんですけどね。むしろそれからさらに、まあ自分の時間が暇になったら、大きな噴火があって、もう山の頂上が全部吹き飛んじゃって、カルデラになる、こう、周りがね、外輪山だけになるっていうのはいつ頃起こったかとか、その、今ね、その時の噴火の灰がね、どのくらいまで届いたかとか、一応データのあるところもありますからね。それ勉強しときますと、地震がいつ起こるとか、今ね。それから、この前、御嶽山でひどい噴火がありましたけど、そういうものに対する基礎的なね、知識、大体このくらい気をつけるんだなとかね、やっぱりそれから見ると今の日本っていうのは結構火山が安定してるなとかですね。しかしいつ来るかわかんないなと。来たらどのくらいかなとかいうことがね。自分で判断できるようになりますので、ぜひ有効な時間をですね。まあお笑いの人ばっかが出てるテレビなんて言うとまた僕恨まれて、あれなんですけど、まあ少し自分の机でですね、ネットなんかでとか AI ができましたので、調べて、それで知識を増やしていくということもですね、非常に重要なことだと。いうふうに思います。